本日のメッセージの箇所を読みます。本日はですね、いつも読んでいるルカの福音書をちょっと離れます。復活のところが終わったところで、ちょうど復活祭というところになるような感じがするので、復活のところ、復活祭までちょっとお預けにして、他のところを学んでいきたいと思っています。今日、ご一緒にお読みしたい場所は、ローマ人への手紙の14章の7節と8節。ローマ人への手紙の14章の7節と8節であります。新約聖書の311ページになります。ローマ人への手紙第14章7節。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。皆さん、私たちはみんな自分の人生を自分の思うように生きていきたいと思っていると思います。そうでありませんか？自分の嫌な人生を歩いていきたいとは誰も思っていないと思います。自分の思う人生を自分の思うように生きていきたいと思う。しかしですね、自分のものと思う自分の人生が案外自分の思い通りにならないということを皆さん経験したことはないでしょうか。おそらく一人も例外なく自分の思う人生を自分の思う通りに生きているというわけではないと思うのです。案外自分自身が不自由だということを感じていると思います。私たちにとって、自分自身にとって自分の本質を形作っているものっていうのは自分の思い通りにならない。昨日のメールマガでも、おとといのメルマガでも書きましたけれども、私の何とかと言えるものの中で自分の思い通りにできるものと自分の思い通りにできないものがあります。例えばここに私の、生活習があります。これは私の思い通りになります。持っていきたい時に持っていって、置いていきたい時に置いていって、古くなったら捨てて新しいものに取り替えることができます。車もそうです。好きな車を買って、好きなように、デコレーションして、また古くなったら捨てて新しいものに変えることができる。だけど私の何とかと言えるものの中で自分の思い通りにならないものって結構たくさんあると思いませんか？例えば私の妻、絶対に私の思い通りにならないと思いますね。なりませんね。で、私の息子絶対私の思い通りにならないと思います。で、それだけじゃなくて自分の体に属するものもそうです。自分の手、自分の思い通りにならない。この間かなり足と手を怪我しました。怪我したからって言ってですね、外して新しい足に取り替えるってことはできないわけですね。そしてまた指もその直後に怪我したんですけども、怪我した指を取ってですね、車の部品を取り替えるみたいに取り替えるということはできないです。また自分が男に生まれるか女に生まれるかということも自分で決められなかった。自分の親を自分で選ぶことはできなかったわけです。またどこの国に生まれるのか、 どういう言葉を自分の第一言語にするのかということに関しても私たちは自由にできなかった、自分の思い通りにできなかった。つまり自分の本質を形作っているものっていうのは残念ながら自分の思い通りにならない。自分の思い通りになるものっていうのは自分の本質から離れれば離れるほど自分の思い通りになるのです。つまり自分自身が自分の持ち物ではないということであるわけです。自分自身が自分の持ち物ではないということです。これですね、言語学の言葉でね、分離不可能所有っていう、分離可能所有と分離不可能所有っていうんです。ちょっと難しい言葉ですけども、本体から分離する、私から分離することができる所有物、例えば私が今持ってる水、はい、あげるって言ったらもう私のものじゃなくなる。だけど私の手はですね、はいって言ってこれあなたにあげるよって言ってあげることはできない、分離させることはできない。そしてその、言語学を勉強しているとですね、この分離可能所有と分離不可能所有というのは文法的に非常に違った特徴を持っているということがもう非常に多くの言語で確認されていて、で実は私の博士論文のテーマはそれだったわけなんです。いずれにしろですね、私が自分のものだと思っているものの中で自分の本質に関わることというのは、自分は実際には自分のコントロールは効かない、自分が自由にはできない、ある程度コントロールすることはできる部分もありますけど、でも基本的に自分の自由にはならないんです。他のものと取り替えることはできません、絶対にできません。ところが、そのようにですね、自分の本質が自分の思い通りにならないということは、それは私たちの本質は自分自身のものではなくて神様のものであるからです。神様のものだから自分の思い通りにならないんです。神様が作って、神様が見ての中に握ってるんです。私たちの手の中にあるわけではないのです。ところが自分のことを自分のものだと思う、また自分のものでないものまで自分のものとしようとすること、それが罪であります。私たちは自分の人生を何のために使って生きていきたいと思うか、特に若い人たちにもよく考えていただきたいですけども、自分のために生きる、私たちの人生は自分のために生きるためにあるのかどうなのか、自分のために生きるっていう考え方というのは、それは自分は自分のものだという前提に立ったものの考え方であります。そして今の教育、小学校から大学に至るまで自分のために生きるということを奨励しています。なぜかというとですね、自分探しということをさせる、自分探しということをさせる。そしてこれは大学、私が関わっている大学生のほとんどの皆さんがそうですけれども、自分探しをするけれども、非常に多くの学生が自分探しに失敗するんです。結局自分とは何かということを分からずに、最終的にこの仕事があったからって言って卒業していく、そういう場合がほとんどです。じゃあ自分探しということができた学生たちはそれで本当に成功したかというと、それはクエスチョンマークがつくと思います。なぜかというと、自分が何者なのかということは自分を見つめている間には見つからないからなんです。わからないんです。これは心理学の世界ではよく知られていることですけども、人間はあるものを認識するときには必ず他のものとの対象、他のものと比較したり他のものとの関係によって関係によってしかあるものを認識することはできないのです。必ず他のものとの関係においてあるものを認識することができる。つまり自分ということも 必ず他の人との他のものとの他者との関係においてしか自分を認識することはできないのです。これ認知的にそうです。だから自分探しをやっているときに自分をずっと見つめていたんでは自分は結局見つからないということになるのです。最近ですね、立教大学っていう大学ありますね、東京に立教大学。立教大学が東大や早稲田慶応を抑えて第1位になったことがあります。それは何かというと考える力を育成する授業という、ランキングでね、立教大学が、日本一になったというそういう報道がありました。でその学長の吉岡、智也先生という人がこういうことを言ってる。自分探しとか自己分析ということは、やってはいかんわけではないけれども、必ずしもそれが職業選択のために良い結果をもたらすとは限らないということを言っています。なぜかというと自分をずっと見つめて自己分析をしていって、これは自分に向いてる、これは自分に向いてないということをやっていく。だけどそれによって自分を狭く限定しすぎる、自分を狭く限定しすぎることによって自分の力を発揮できなくなると、与えられている能力、ポテンシャル、潜在能力を発揮できなくなるということを言っています。私ですね、中学校の時に同じ学年の子たち全員が受けたんですけど、職業適性検査というのを受けました。受けたことある人いますか？受けたことありますか？今はあんまりやらないみたいだけど、職業適性検査を受けました。その時私、向いていない仕事ってバーッと挙げられたんです。物を書く、文章を書くっていうことで、学者とかですね、そういう知的活動っていうのは全部ダメ、全部向いてないで出て、そして向いてるものは何かって言ったら手作業、どちらかというと単純な手作業をしてするっていう、そういう仕事が一番向いていて、知的な活動は全然向いてないっていうふうに言われたんです。それ結果が出た。でショックでしたね。非常にショックでした。だけど今から考えてみたら、自分自身そういうような人間だ、小さい頃本当にそうだった。で基本的に前にもちょっとお話しましたけど、小学校の1年生からずっとですね、授業中先生が黒板に書く板書をですね、ノートに書き写せないんです。書き写せないわけ。だから私のノートはいつもノートの見開きの左上に1行だけ書いた後真っ白、次またペロンとめくって1行目書いてペロン真っ白っていう、そういう感じだったんですね。それで、そういう子だったらその知的な活動に向いてないって言われても当然だと思います。で授業も全然聞いてないし、ぼーっとしたり、自分としてはぼーっとしてたつもりはないんですけど、ずっと全く関係ないことをずっとぼんやり授業中考えているという子どもでした。でもしはで今でもね、人の話を聞きながらノートを取ることは私は非常に不得意です。だから会議の初期とかをやらなきゃいけなくなったらもうすごい大変で、話が進むのはちょっと待ってまでちょっと待ってください書きますからって言ってやらないと初期ができないぐらい大変なんです。そういうふうにね、若い時に職業適性検査を受けた、自己分析をする、そうすると自分の仕事を、自分はこういう方面は向いてるけどもこういう方面は向いてないってことになりますよね。そうすると向いてる方向でやっていったら人生成功したかって、それは分からない。で私はその職業適性検査という観点から言えば全く違う方、自己分析とは全く違う方の道に進んだわけです。いや人生って分からないですよね。本当に分からないと思います。 それは自分は自分がこういう人間だと思うということと、また自分はこれは得意だけどもこれは不得意だと思うことと、実際に神様が私たちにさせようと思っていることは違う可能性があるということなんです。なぜかというと、私たちは自分のものではなくて神様のものだからです。それは非常に重要なことです。人は小さい時は親との関係において、兄弟との関係において、また大きくなっていくと友達、また恋人や伴侶、そうした人の関係において自分とは何かということを意識するようになります。また受けた学問であるとか、あるいは職業などによって自分自身というものを形成して、自分とは何かということを見ていく。しかしですね、そのように移り変わるものによっては自分の本当の姿というもの、自分は一体何者なのかということを本当に知ることはできない。なぜできないか。それは私たちを作ってくださった神様との、私たちの作り主との関係が壊れてしまっているから分からなくなっているのであります。イエス様の救い、イエス様の贖いというのは何かというと、人の本質を回復するものです。神様の所有するもの、神様に所有されているものとしての人間の尊さを回復するもの、これがイエス様の十字架の贖い、イエス様の十字架の血潮の力であります。イエス様に出会って救われた時に、神様、私はあなたのものです、イエス様、私はあなたのものですと告白するようになっていく。それまで自分のものだと自分で握りしめていた自分が、いや、これは自分のものではなくて神様あなたのものでした、これまでの罪をお許しくださいと祈るようなものになっていくのです。そしてその時にはですね、自分の中で嫌いだった自分の中の嫌いだった自分の部分、それさえも神様のものだということが分かっていく。それは非常に重要なことです。パウロという伝道者がいました。このパウロという伝道者はですね、最初はクリスチャンたちに対してものすごい迫害を加えていた人です。そして彼はエルサレムにいましたけれども、クリスチャンたちが外国の地、ダマスカス、今のダマスカス、ダマスコにまで広がって、そしてさらに超えて地中海世界に広がっていくというのを見てですね、もう外国にまでクリスチャンが広がったら大変だということで、ダマスカスというところまでこうクリスチャンたちを捕まえに行くわけですね。その時にイエス様に出会います。言われるんです。サウロ、サウロ、お前はどうして私を迫害するのか、主よ、あなたはどなたですか、私はあなたが迫害しているナザレのイエスである、迫害しているイエスであると答えられる。そしてイエス様は彼に言うんですね、おっしゃるんです、立ち上がってダマスカスの町に入れ、そうしたらあなたがしなければいけないことがそこで告げられると言うんですね。私たちは自分がどういうふうに生きていくかということを自分で考えて自分で決めて自分でそれを選び取っていかなければいけないというふうに思っているけれども、でもイエス様はそうではないんです。イエス様はあなたがなすべきことはことが示されるとおっしゃってるんです。あなたがなすべきことは私が与えるとおっしゃってる。ここにイエス様に握られた、イエス様の所有のものとされた者たちの生き方があります。主のものであるということは、主が この私という存在によってなそうとしておられることがあるということです。それが分かるということです。それぞれの存在には作成者であって所有者である方の目的があります。私自身そうでした。大学生の時、私はイエス様が分からなくなった。イエス様が分からなくなった時に、私は何で存在しているのか、何のために生きているのか、自分は何をするのかということが本当に何にも分からなくなりました。しかし大学の4年生の時にイエス様に出会った時、イエス様が私のところにやってきてくださった時に、イエス様、私は今言語学を勉強しています。まあ、実際には全然勉強してなかったんです。言語学勉強するって言ったまんまですね、勉強も中断してしまって、それでもう何で生きてるか分かんないから言語学の勉強もしてなかった。だけどイエス様に出会った時に、イエス様、今私は言語学を勉強しています、この言語学の知識を用いてあなたを伝えることを伝えるものとしてくださいと願った、お祈りをしました。そしたらその数年後に、私が忘れてた頃に、忘れてはいなかったけども、どうなるのかなと思ってた頃に、私はニューギニアに、パプアニューギニアに導かれていきました。そして言語学を通して現地の人たちにイエス様を伝えることができた。でそれだけではありません。ニューギニアにも行かなくなった今、さっき言ったようにですね、分離可能所有と分離不可能所有というのがあってっていう、そういう、それは言語学の概念ですね。その言語学の概念 を使ってですね、聖書を読んでいるとですね、私たち自身が自分のものではなくて神様のものなんだという、そういう理解が与えられていく。そしてそれを皆さんとシェアすることができる。これも神様が、神様に私が大学の4年生の時にお祈りをしたことの答えであるのです。神様がそのように導いてくださっているのです。パウロは告白しました。ローマ人への手紙14章の7節8節、今日読みましたけれども、私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですと告白しました。私これね、若い時誤解してたんです。どういうふうに誤解してたかって言ったら、生きるにしても死ぬにしても主のもの、主のために生き、主のために死ななければいけないと思ってたんです。主のために生きなければいけない、主のために死ななければいけないと思ってた。そういうふうになんか頭に入っちゃってたんですね。でもそうではないんです。パウロが言ってるのはそうではなくて、私たちはイエス様によって救われ、イエス様の十字架の贖いによって贖われた者たち、もうイエス様のものなんだ、もうイエス様のものなんだよ。だから私たちが生きているということは、それはイエス様のために生きているということなんだよ。私たちが死ぬということは、それはイエス様のために死ぬということなんだよ。イエス様のために頑張って宣教活動して、そこで殉教して死ななければいけないということを言ってるんじゃないんです。私たちが何をしていても 何ができなくても、私たちが今ここに生きているということ自体が、それがイエス様のため、そういう存在として私たちは作り変えられたんだよっていうふうにパウロは言ってるのです。ですから私たちは A という場所に生きるかもしれない、あるいは B という場所で生きるかもしれない。だけど A という場所で生きるにしても B という場所で生きるにしても、それはどちらであってもイエス様のためなんだよっていうふうにパウロは告白しているのです。また宣教師たち、殉教した宣教師たちのように殉教の死を遂げる場合もあるかもしれない、あるいはベッドで死ぬかもしれない、家族に見守られて死ぬ場合もあるでしょう、また事故になる場合もあるかもしれない、あるいは災害で命を落とすこともあるかもしれない。しかし私たちがどんな死に方をしようとも、それはイエス様のための死なんだよというのです。私たちがイエス様に出会って救われて、 イエス様の十字架の血を、血潮を注がれたということは、そういうふうに私たちの存在のすべてが根底から変わることなんだよ。何をしていても、どこで生きていても、どこで死んでも、どういう死に方をしていても、あなたの生、あなたの死は主のものなんだよ。これがイエス様が私たちを握ってくださっている、私たちがイエス様のものだということなんだとパウロは言っているのです。聖書はそのように言っているのです。嬉しいですね。本当に嬉しいですね。私たちが何をしていても、どこにいても、何をしていても、どこで死んでも、どういう死に方をしても、主のものである、死のためのものなんだ。本当に嬉しいです。もちろん私たちは思い通りにならない自分にですね、苦しむことはあります。パウロ自身もそうあったんです。パウロ自身にあったということはですね、コリントビテの手紙の第2の12章にこう書かれているので、ちょっと開いてみましょう。コリントビテの手紙の、第2コリントですね、第2コリントの12章の、7節。こういうふうに書いてあります。またその刑事が、刑事があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについて私は、これを私から去らせてくださるようにと3度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです、と告白しました。パウルは病気だったと言います。それどういう病気だったかということについてはいろんな説があります。一つは目が悪かったのであろう、眼病であったのだろうと言われることもありますけれども、精神的な病を抱えていたとも言われているのです。そのことはパウロにとっては非常に大きな棘であって、苦しみであった。だから三度これを私から取り去ってくださいと願ったと言います。三度願うということはどういうことかというと、これは徹底的に祈ったということなんです。三度イエス様も三度、父よ、この杯を私から取り去ってください、しかし私の思いではなくあなたの思いをなしてくださいと十字架の前に三度祈ったと ありますけれども、三度祈るというのはもう全てをかけて祈るという、そういう意味であります。ですからパウロもこのことはもう徹底的に祈った。しかしそのことについてイエス様は祈りの言葉は聞いていてくれたけども、それを叶えてくれなかったっていうんですね。なぜか、それはパウロ自身が告白するのでは、私が高慢にならないように私を打つためのサタンの棘だと言います。しかしイエス様は言われたんです。私の恵みはあなたに十分だというのは、私の力は弱いところに完全に現れるからだとおっしゃった。パウロにとっては自分の弱いところというのはもう本当に嫌で仕方がないところだったわけです。取り去ってもらいたいものだったんです。こんなものはいらない、こんなものはいらないっていうふうに言いたいものだった。ところがイエス様がおっしゃるには、あなたがいらないと思っているあなたのその弱さ、それは私のものだよとおっしゃったのです。それは私のものだとおっしゃったんです。それを用いて私は働くんだとおっしゃったんです。パウロは私が高慢にならないようにというふうに告白していますけど、どういうことかというと、 お前が弱くなければ、お前がそのことによって謙遜にされなければ私は働けないじゃないかってイエス様はおっしゃってるんです。お前のその弱さは私のものだ、そこから私の力が働くんだ、そこが神の絶大な恵みの世界との窓なんだとおっしゃっているのです。それによって周囲の人たちが生かされていく。どうぞ皆さん、今日ぜひ覚えて帰っていただきたいし、このことを本当に心に受け止めていただきたい。それはあなたはあなた自身のものではなくてイエス様のものだということです。あなたがどこに生きていて何をしていてもあなたはイエス様のものだということです。あなたがどこでどのような死に方をしてもそれはイエス様のための死なんだということです。3月11日が近づいていますけれども、このことを全ての人に知っていただきたいと私は心から願っています。どこで何をしていてもイエス様のものである。どこでどのような死に方をしてもそれはイエス様の御手の中にある。イエス様のための死である。先週と、続けてご紹介しましたけれども、静き川の岸辺をという賛美ですね、それを作詞したホレーショ・スパフォードという人がいます。でこの人は、シカゴの長老教会の長老であって、でその当時世界的な霊的宣教活動、伝道活動をしていたムーディーという人との関係の中にありました。で彼は非常に成功した弁護士で、もうお金持ちだったということです。そして奴隷制度の廃止にも尽力をした人で、5人の子供を持っていました。そしてですね、シカゴに多くの不動産を持ってたというんです。でところが、1870年に息子が症候熱で亡くなった。その次の年にはシカゴ大火で自分が持っていた不動産のすべてを失うということになります。で彼は残った火事の後残ったものでですね、家を失った人たちを奥さんのアナと一緒に、支えるわけですけれども、アナがですねやはり心労のために弱ってしまった。それで天地療法のためにヨーロッパに行こうということになります。で、まあ、当時イギリスで伝道活動をしていたムーディの伝道を支援するという目的もありました。一緒に行くはずだったんですけれども、どうしても片付けなければいけない仕事があって、4人の娘と妻だけが先に出版します。そしてその次の船で行くことにしていたんですけれども、4人の娘と妻を乗せた船はイギリスの汽船ですね、黒船のようなものです。ちょうど明治維新の頃です。黒船のような船ですね、アイアンシップと衝突して、その奥さんと娘たちが乗っていた船は12分で沈没してしまいます。そして奥さんだけが意識不明の状態で救出される。そして彼女は夫のホレーシオに Saved alone, what shall I do? という電報を打ちます。で彼はすぐに妻を迎えに大西洋を渡るんですけれども、その奥さんと娘が乗せた船が沈んだところ、4人の娘が命を落としたところにやってきたとき、彼は告白するんです。私の娘たちはこの海の底にいるのではないと。私の娘たちはこの海の底にいるのではない。イエス様の御手の中にあるんだ。天にいるんだと彼は告白するのです。そしてこういう詩を書きました。 When peace like a river attendeth my way, 平和が川のように我が道を伴う時も。When sorrows like sea billows roll, 悲しみが海の大波のように逆まく時も。Whatever my lot, thou hast taught me to say, 私の運命がいかなるものであっても、あなたは私に語ること、告白することを教えてくださいました。It is well, it is well with my soul. 私の魂に関しては大丈夫なんだ。魂は大丈夫なんだ。と彼は告白するのです。Though Satan should buffet, though trials should come, サタンの攻撃や試練がやってきても、Let this blessed assurance control, この祝福された保証が心を支配するように。That Christ has regarded my helpless state. キリストは私のこの惨めな状態をご存知である。And has shed his own blood for my soul. そして私の魂にご自身の血を注いでくださった。It is well with my soul. It is well. It is well with my soul.魂は大丈夫なんだよ。魂は大丈夫なんだ。My sin, oh the bliss of the glorious thought, 我が罪は。ああ、なんという栄光の知識の喜び。My sin, not in part, but the whole. 私の罪は一部分ではなくて、すべてが。Is nailed to the cross, and I bear it no more. 私の罪は一部分ではなくて全てがあの十字架、イエス様の十字架に釘付けられ、私はもうもはや罪を背負っていない。Praise the Lord, praise the Lord, all my soul. 私の魂は大丈夫だと彼は告白しました。イエス様が握ってくださってるんです。私たちは自分で自分を握りしめることはできない。だけどイエス様が握ってくださっている。だから大丈夫なんです。私たち、そして私たちだけでなくて、本当に全ての人たちが、私たち自分の存在が自分のものではなくてイエス様のものであるということを知るときに、何が起こってもそれは苦しいことはあります。神様、こんな状況は嫌ですと祈るような状況というの、状況に私たちは遭遇することはもちろんあるでしょう。しかし、でも私がお前を握っているぞと語ってくださるイエス様がいます。私たちは大丈夫であるのです。お祈りしましょう。主イエス様、あなたが私たち一人一人に、あなたは私のものだ、そのように語ってくださることを感謝いたします。主イエス様、私たちがどこにいても、何をしていても、また何ができなくても、またこの肉の命が取り去られる時も、私たちの存在はあなたのものであります。あなたが十字架の尊い父よによって買い取ってくださいました。私たちはあなたのものです。主をどうぞ握り続け、永遠に握り続け、私たちはあなたのところに永遠に置いてくださいますようにお願いいたします。この生涯の歩みの中で、私たちは右に行こうか左に行こうか悩むことがありますけれども、どの道を歩むときにも、主よ、あなたが共にいてくださることを感謝いたします。そのことを私たち本当に心に覚え、安心して歩んでいくことができるよう、私たちを助け導いてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
Like a river attendeth my way.
平和が川のように私の道を行くときも。 悲しみが海の大波のように逆向くとき、 When sorrows like sea billows roll、 Below というのは大波ですね、逆向く波ですね。それが大波がもう逆向くときも、
Whatever my lot thou hast taught me to say、
この thou というのはあなたという意味ですね。昔の言い方です。このあなたは私に言うことを教えてくださった、告白することを教えてくださった
。 This way it is well with my soul, it is well with my soul.Like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it isit is way, it is way with my soul.
サタンがですね、サタンの攻撃がやってくることはあるかもしれない、あるでしょう。試練だってやってくることはあるでしょう。だけどそういう時、この祝福された保証、一人一人には祝福された保証が与えられてるんだ。それが私たちの心をコントロールするように、どういう保証かって言ったら、それはイエス・キリストが私たちのこの惨めな状況を知ってくださっているっていうことなんです。そして知ってくださって、そして私たちの魂に十字架の血を注いでくださったということなんです。この保証が私たちの魂に平安を与えるんです。私たちが何か思い込むことではなくて、イエス様が私たちのこの惨めな状況を知ってくださっている、そしてご自身の血を注いでくださった。だから私たちの魂はどんなことがあっても大丈夫なんです。
Though Satan should buffet, though trial should come, though Satan should buffet, though trial should come, let this blessed assurance control that cry has my soul, it is well, it is well with my soul.
彼は十字架がないってことを本当に心に受け止めた人だった。今も言ったように、キリストが私の魂に十字架の血を注いでくださった、これが保証なんだということを告白しましたけれども、その次にはですね、 My sin ああなんという栄光の知識の喜び。 My sin not in part but the whole is nailed to the cross and I bear it no more。 私の罪は一部ではなく全てがあの十字架のイエス様の十字架に釘付けられた。もはや私は罪を負っていないんだ。だから大丈夫なんです。だからどんなことがあっても大丈夫なんです。私たちがどんな状況に陥っても私たちの罪の全てはイエス様の十字架に釘付けられたんです。だから大丈夫なんです。
My sin all the blissOf this glorious thought, my sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the my soul, it is well, it is well with my soul。
どうぞ皆さん覚えてください。イエス様の十字架の十字架に私たちの全ての罪が築けられた。だから大丈夫です。献金をしたいと思います。献金の